それでは、聖書を拝読させていただきます。詩編103編の1節から5節までお読みさせていただきます。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。では、今朝のメッセージ、西本先生に感謝から希望へという題でお話していただきます。よろしくお願いいたします。はい、
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2022年最後の礼拝でありますけれども、今日に至るまで神様は守り支えてくださり、また豊かな恵みを持って私たちを祝福してくださることを感謝いたします。この世界にはさまざまな出来事がありますけれども、しかし神様が私たちを愛し、また守り支えてくださる、この大いなる恵みは変わることはありません。どうぞまた私たちのこの心を整えてくださって、また新しい年を迎えることができますように、主よ、あなたが助け導いてくださるようにお願いします。病の中にある方々、また弱さを覚えておられるお一人お一人をも、主よ、あなたが憐れみ、またご自身の愛をもって癒し強めてくださるようにお願いいたします。また悲しみや苦しみの中にある人たちのその心をも癒してくださって、どうかまた新しい年を喜びと感謝をもって迎えることができるように、主はあなたが力を与えてくださるようにお願いいたします。またウクライナでも戦争が続いているような状況の中にあります。どうぞ主よ、あなたが顧みてくださり、一日も早くその戦いが終わるように、どうぞあなたの憐れみを与えてくださるようお願いいたします。私たちの心も主よ、あなたが引き上げ強めてください。今からの時を委ねて、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は2022年最後の礼拝の時であります。締めくくり、そしてまた新しい年を私たちは迎えるわけですけれども、私たちは神様に一体何をもって感謝することができるだろうかということを思わさせられます。今読んでいただきました詩編の103編1節のところに、我が魂よ、主を褒めたたえよと出てきています。私たちが神様に対してなすことができることは、主を褒めたたえるということであるわけです。神様を賛美する、神様に感謝を捧げる。なぜならば神は全能の神であって、私たちを無から有にあるものとして作ってくださった。そしてそれだけではなくて、私たちを守り支えてくださる方です。だから私たちが神様に何かをしなければならないということはないわけです。むしろ一方的に神様は私たちを愛してくださり、また守り支えてくださっておられる。その神様に対して私たちがなすべきことは何でしょうか。それは神様に感謝を捧げることではないかと思います。この103編というのは表題にダビデによるというふうに書いてあります。おそらくこれはイスラエルの王であったダビデが歌ったのではないだろうかと思われるわけです。ですから彼も我が魂よ、主を褒めたたえよ、神様に感謝を捧げる、そしてまた神様を礼拝する、そのことが神様の喜ばれることであるということを彼は心の中に思ったことであると思います。そしてこのことは新約聖書を見ますと、 ローマ人への手紙の12章の1節というところで、やはり同じようにこのイエス・キリストを信じて救われたパウロという人は語っているわけですけれども、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝です。彼はそのように言いました。彼も言うなれば神様に敵対していて、そしてクリスチャンを苦しめるというような人であったわけです。しかし復活のキリストに会った時に彼の生き方は全く変えられました。迫害するものから愛するものへと、彼は180度人生は方向転換させられたわけなんです。そしてそのことによって彼は素晴らしい神様の恵み、その喜びを心の中に与えていただけるものとなった。ですから彼もこの自分自身を聖なる生きた捧げ物として神様にお捧げする、これがもう喜ばれる礼拝であると、そのように証しをしたわけです。ですからそのことは今日私たちも今日曜日の朝になぜ神様を礼拝するんだろうか、それは自分自身の生き方を神様は変えてくださった、かつては神様を知らない、もちろん礼拝することもなかったわけです。言うなればもう自分の好きなように生きているけれども、しかし心が満たされないというような生き方をしていたんではないかと思います。しかしそのような私たちをも神様は愛してくださり、選んでくださって祝福を与えてくださる、そのように私たちを救ってくださった神様とのつながり、実はそれが礼拝であるということです。ヨハネの福音書の4章というところを見ますと、イエス様はサマリアに行かれた。その当時このユダヤ人とサマリア人は非常に仲が悪かったわけです。それは歴史的な経緯があります。もう絶対に交わるということはなかった。しかしイエス様はそのサマリアに行かなければならないと言われて行かれたわけです。そしてそのサマリアの昔ヤコブという人が井戸を掘った、その井戸のところに来られた時に一人の婦人がもう12時の非常に暑い最中に水を汲みにやってきたわけです。そしてイエス様は水を飲ましてほしいとその人と話をする、としかしこの水を飲むものはまた乾く、私が与える水を飲むものは乾くことがないばかりか、もう心の中から生ける水が湧き上がってくる、そのことを言われたわけです。そしてその中にこの神様を礼拝するっていう話が出てきました。イエス様は私たちも礼と誠をもって礼拝すべきであると、そのことを語られたわけなんですが、そのヨハネの福音書の4章の23節っていうところを見ると、イエス様が言われた言葉ですけれども、父は礼と誠をもって礼拝するものを求めておられる、そう言われたんです。何でもできる神様が私たちに一番求めておられるのは何かっていうと礼拝するということです。それ以外の何者でもない。神様は無から有を作られる方であるわけです。そして私たちを生かし命を与え養ってくださる、何でもできます。ですから私たちが神様のお世話をしたりとかですね、何か必要なものを差し上げると、それはもう全く逆のことであるわけです。神様は私たちに全ての必要を与えてくださる、しかも喜び、そしてまた将来をも与えてくださる方です。礼と誠をもって礼拝するものを求めておられる、私たちの言うなれば魂、心、そしてまた誠っていうのは真実、 自分のありのままの姿ですから、私たちは失敗したりダメであっても構わない。イエス様と話をしたその女性っていう人は5人夫があった。そして今一緒に生活しているのは夫ではない、そういう男性と生活をしている。でも彼女の心の渇きっていうのは満たされていなかったわけです。しかしイエス・キリストは、私が与える水を飲むものは決して渇くことがない、いやそれどころか心の中からもう泉のように喜びが湧き上がってくる、そのことを言われたわけです。そしてその女性は変えられました。イエス・キリストが私の生活のすべてのことを知っておられた、言い当てられた、いやそれどころか自分の心の渇きを癒された。ですからなぜイエス・キリストがその当時交わりを持っていなかったサマリアの人たちのところに来たのか、もう言うなればその女性を救うためだった。心の渇きを癒し、あなたは愛されている、そのことをイエス様は身をもって証しをしてくださったわけです。今日はちょうど12月25日クリスマス、イエス・キリストがお生まれになった、それは私たちにもこの喜びを与えてくださる、私たちの心を満たしてくださるのが、私たちのために十字架にかかり命を捨ててくださるこの方以外には他にはおられないということであるわけです。天の御蔵、栄光を捨ててこの地上に来てくださって、もう一番貧しい姿を持ってイエス・キリストはお生まれになった。それは私たちの心の中に神様の愛、またその栄光を表すためであったということであるわけです。そしてこのダビデも、我が魂を主を褒めたたえよとですね、まあ一節また二節のところにもこの言葉を繰り返し繰り返し、彼は神様に感謝を捧げる、そして彼もまた心から礼拝をするものになっていったということであるわけです。そしてもう一つのことは、二節の後半を見ますと、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるなとですね、ダビデは言いました。主、創造主、全能の神様です。私に命を与えてくださった、その方がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。このよくするという言葉は、もう悪い状態からいい状態に変えるという意味があるわけです。まあ、今年もいろんなことがあったと思います。いいことも悪いことも。でも神様はその悪いことをも良くしてくださる。良いものに変えてくださることができる。まあ、ダビデはこのところで個人的なことを実は証しをしていると言われているわけです。3節4節に、主はあなたのすべての咎を許し、彼の咎は何であったのか。一つ思い当たることは、バテシバと姦淫の罪を犯したということです。まあ、彼はバテシバの姿を見て心惹かれて、もう欲望に負けてしまった。そして自分の妻としてしまうっていうようなことになっていくわけです。そしてそういう家庭の中にあって、なんと彼はバテシバの夫であったウリアを殺してしまう。大変なことです。自分の欲に負けてしまって、そしてそれを隠そうとするために、忠実なウリアを激戦地に送って、彼は自分の手でウリアを殺したのではないんです。策略を持って死に向かわしめた。でもそれはもう殺人の罪であった。もう罪に罪を重ねていく。ですから彼は心の中に咎めるものがあったわけです。 誰も知らない、そう思ってました。ところが預言者ナタンがやってきてダビデにそのことを示していった。まあ彼は自分の罪を認めたわけです。もう衣を裂いて、もう地にもうへばりついてですね、私は罪を犯しましたと、そのことを言い表して、彼はその戸が罪を許してもらった。しかしその後に3節の後半には、あなたのすべての病を癒しという言葉が出てきます。この病を癒す、病気を良くする、治す、実はこのことには一つの大きな出来事があったわけです。それは旧約聖書の歴代史第一の21章、そこにイスラエルの人たちが7万人疫病で死んだというようなですね、大変な出来事が起こったわけです。今もコロナウイルスの感染、もうニュースで出ない日はないわけです。もう本当に3年になろうとしているわけですけれども、もうそのコロナでですね、亡くなった方もたくさんいますけれども、ダビデの時代に疫病で7万人死んだと。じゃあなぜそのことが起こったのかっていうと、実はその歴代史第一の21章一節のところを見るとですね、サタンがダビデをそそのかしたというようなことが出てきます。で、彼は人口調査をしたわけです。何の数を調べたかっていうと、戦える兵士の数を調べた。もう非常にたくさんの兵士を彼は得ることができたわけです。もともとはもう野原で羊を飼う、彼は羊飼いだった。しかし彼は神様に選ばれて、そしてまた油注がれて、イスラエルの王としてですね、彼は立てられたわけです。そのことを成してくださったのは全能の神様が彼を選び、そして先のサウル王に代わってダビデを立てられた。ところが、まあ、彼は最初はもう本当にへりくだり、困難な中を神様に従ってですね、守られて、そして祝福されて、しかし豊かになっていった時に、まあ、彼は忘れてしまったっていうか、心の隙をつかれて、サタンがダビデをそそのかす、彼は、まあ、自分の力を誇ったということであるわけなんです。もう簡単に言えばですね、彼はもう高慢に陥った。もうこれだけのたくさんの人を従わすことができるようになったのはもう自分の力だというような、そういうもう傲慢、うぬぼれというのが彼の心の中に出てきて、サタンはその隙をついていったということであるわけです。そして家来に命じて、この軍勢の数を調べてみろ。まあ、家来たちは止めたわけです。そんなことをする必要は一つもありませんってですね。でも彼は言うことを聞かなかった。そのことのために災いが起こる。しかしその時にもダビデは神様の前にもう一度へりくだって、このオルナンという人の麦打ち場があったわけなんですけれども、そのところに行って彼は全焼の生贄を捧げる。私は罪を犯しましたと言って神様の前にへりくだっていった時に、その災いは止んだ、出てくるわけです。まあ、私たちもこうしたところから学ぶ必要はあると思います。もうダビデほどもう素晴らしい信仰者はですね、もう他にはない。今でも尊敬されているイスラエルの王であるわけなんですけれども、でも彼も過ちを犯し失敗をした。でも素晴らしいことは何かっていうと、神の前にへりくだるっていうことであるわけなんです。自分の罪を認めて、そして神様に許しを請う、 そのことによって彼はますます祝福されたものとなっていったということであるわけです。そしてもう一つの主が良くしてくださった4節の最初に出てますけれども、あなたの命を穴からあがなわれる、一体これはどういう意味なんだろうかと思います。あなたの命を穴からあがなわれる、この穴とは何か、これはもう滅びということになるわけなんです。永遠の滅び、まあ、もちろん人が死んだら穴を掘ってですね、死体を埋めると、日本でも昔は土葬ということがありましたけれども、命を穴からあがない出される、それはただ単なる死ということではなくて永遠の滅びです。まあ、私たちには想像がつかないかもしれません。もう死というのは交わりを断ち切ってしまう、もう神様と完全に離れてしまう、その永遠の滅びからあがなってくださる。このあがなうというのは代価を払う、お金を払って自分のものにするという意味があるわけなんです。じゃあ自分の命はですね、いくら払ったら救われるんだろうか。もう何百万とか何千万、いや何億と払ったとしてもですね、私たちは自分の命をお金で買うことはできないわけです。まあ、殺人事件が起こって被害者の家族はですね、犯人に対してもう命をもって償ってほしいっていうふうに言うわけです。もうお金でもってですね、解決なんてできない、もう命には命を。ですから私たちのこの命が救われるためには、命を犠牲にしてくれる人がいなければ私たちは救われないということであるわけなんです。じゃあ誰が自分のために身代わりとなって死んでくれる人があるだろうか。それがイエス・キリストであるということです。イエス・キリストが十字架で死なれた、それは私たちの身代わりとなってくださった、自分のために犠牲、ご自分の命をもって私たちの罪をあがなう、代価を支払って神のものとしてくださる。このことをダビデはあのオルナンの麦打ち場で、まあ、彼は正当なお金を払ってオルナンからその場所を買い、そしてそのところで生贄を捧げた。そして疫病が病んだと彼は分かったわけです。罪のためには支払わなければならないものがある、犠牲、生贄が捧げられる、それなくして自分の罪の許しはない。まあ、彼はさまざまな失敗を通してそのことが分かったんではないだろうかと思います。私たちも失敗することはあるんです。でもそのことを通して神様の憐れみ、そしてまた神様が私を守ってくださるということを私たちは体験することができます。そのことは4節の後半、また5節にも出てきますけれども、主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、ダビデは王であったわけですから王冠をかぶる。でも彼の素晴らしい王冠は何かっていうと、神様の恵みと憐れみが自分の王冠なんだ。まあ、パウロという人も、私は走るべき皇帝を走り尽くした、義の栄冠が私を待っているばかりであると彼はそう言いましたけれども、その義とですね、恵みと憐れみ、私は一緒だと思います。義とされる、 罪が許されて正しいものとされる。それはイエス・キリストが自分の過ちを十字架で許してくださった。そのことによって神様の前に立つことができる。これほど大きな恵みはないと思います。神様の憐れみ以外に私たちの罪を許すものは他にはないということです。そしてそのことは実は五節のところに、あなたの一生を良いもので満ち足らせる、良いもので満ち足らせる。私たちの心、魂を満たすものは一体何なのか。もちろん私たちは今生きてますから、おいしいものを食べたりとかですね、また高価なものをプレゼントしてもらったら確かにそれは嬉しいわけです。でもそれは一時的なものであり、また私たちの喜びっていうのは薄れていくんではないかと思います。しかし神様は良いものを持って満ち足らしてくださる。一体この良きものは何なんだろうか。イエス・キリストがあのヨハネの4章で、私が与える水を飲むのは決して渇くことがないばかりか、もう命の水があふれ出ると、実はそれと同じことである。実はこの良いものは私たちを慰め励まし助けてくださるご聖霊である。実はそのことはイエス・キリストがルカの福音書の11章の13節のところで、父なる神様は良きものを与えてくださる、それは聖霊であると言われているわけなんです。イエス様は十字架にかかる前に最後に弟子たちに約束されました。私は去っていくけれども、別にもう一人の助け主を使わす、それは聖霊であると言われたわけです。だから私たちを心を満たし、そしてまた喜びにあふれさせてくださるものは何かというと、おいしいご馳走とか素晴らしいプレゼントではなくてですね、慰め主、聖霊が私たちのうちに働き、そしてまた私たちにこの希望を持たせてくださる、その良いもので満ち足るものとなる。ダビデもまた彼には十字架ということはなかったんですけれども、しかし生贄を捧げる、罪が許される、そして神様に愛されるということでもって、言うなればその十字架の予表となるような、まだ十字架のイエス様の姿を見えなかったわけですけれども、神様の罪の許し、そして自分を愛してくださるということが彼は分かったであろうと思います。そして私たちにも神様は良いものを与えてくださって、心に喜びを与えてくださいます。そして三つ目のことは、五節の最後に、あなたの若さはわしのように新しくなるという約束が与えられています。あなたの若さ、まあ私たちはもう若くなりたいっていう思いがあるんではないでしょうか。もう年取ってもですね、もう少しでももう若く元気でありたい、もうテレビのコマーシャルでももういろんなサプリとかそういうものが出てきているわけなんですけれども、しかし聖書の言っているこの若さっていうのは、もう肉体の若さもそうですけれども、心の若さ、もう魂の若さ、もう生き生きとしている、それを神様は私たちに与えてくださるということです。このあなたの若さはわしのように新しくなるとダビデはこのところで歌ったんですけれども、実はイザヤ書に同じような言葉が出てきます。それはイザヤ書の40章31節に、しかし主を待ち望む者は新しく力を得る、まあ、イザヤはダビデよりもずっと後の預言者であるわけなんですけれども、しかし同じことを言ってるわけです。ダビデも、まあ、神様から示されて、この詩編の103編5節で、わしのように新しくなると 言いましたけれども、イザヤも40章31節で、主を待ち望む者は新しく力を得る、そしてわしのように翼を広げて登ることができる。なぜここに彼はわしっていう言葉を使ったんだろうか。実はこのわしはですね、羽が生え変わる、一生同じ羽ではないそうです。何年か経ってくるとですね、もう全部抜け変わって新しくなる。もう時にはもう自分の古びてですね、もう風を受けることはできないような、そういうもう羽を岩にぶつかって古いものを落としていく、もう中にはこう血だらけになるような、そういうわしもいると。でもそのことによって新しい羽が生えてくるわけです。そしてこの揚力を受けてですね、高く舞い上がることができる。神様は私たちにわしのように新しくしてくださることができる。誰でもキリストに会うなら、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのであると、第二コリント5章の17節でパウロはそのように言ってるわけですけれども、彼も新しくされた人であったわけなんです。迫害者から愛する人に彼は新しく作り変えられた。私たちも同じように心が全く新しいものとなる。しかもイザヤは40章の31節の終わりに、走っても力衰えず、歩いても疲れない、そのように言っています。私たちも自分の人生、走っても衰えない、また歩いても疲れない、そのような力を神様から与えていただいて、そして新しい年を迎えるものとさせていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、この2022年も神様が共におられ守ってくださったことを感謝します。ダビデは我が魂を主を褒めたたえようと神様を賛美し礼拝しました。主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。どうぞまた神様が自分になしてくださった良いことをもう一度思い返して、神様に感謝を捧げるものとしてくださるようにお願いします。あなたの若さはわしのように新しくなる。どうぞまた私たちのこの心を神様が新たにしてくださって、そしてまた新年を迎えさせてくださるようにお願いいたします。どうぞお一人お一人に神様が恵みと祝福を持ってお望みくださり、そしてまた歩ましてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。